7時28分です。
月曜から金曜まで一つのテーマを追いかけます、週刊エンター。
今週そこどこでは番組が伝えた2012年の出来事を振り返るときに欠かせない方々をゲストにお迎えしています。今朝は東京電力福島第一原発の事故で被災された方の声を再びお届けいたします。
はい、スタジオにはですね、今入っていただきました福島県の楢葉町から豊島区に避難されていらっしゃいます、小畑善翔さんと奥様の小畑芳恵さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。芳恵さんにはあのね、唐橋の隣に座っていただいて、はい、ご主人には僕の隣ということで、はい、お二人ともちょっとどっちに唐橋がいるのかなっていうのが気になったみたいですけどこの形で今日はお話を伺っていただきます。あの小畑さんのふるさとの楢葉にはですね、まあ、ちょうど今ぐらいの時期になると白鳥は渡ってくるんですか。
そうですね。
そうなんですか。
400羽ぐらい来ましたね。
そんなにいっぱい来るんだ、
はい、でも今年は私はあの行った時期があのつい1週間ぐらい前に行ってきたんですけど、あの6羽ぐらいしか見られなかったですね。
そんな少ないですか。
少なかったですね。ちょうど行った時期がこれあのたまたまいなかったんだかどうだか、
それはちょっと確認できないけども、
うん、ですけど、よくあの白鳥あれ朝飛んでってあの夕方帰ってくるんですよね。そのあのかあの上重の大鼓にね、だから多分私行ったのがあの午後からだったから、だからそんな関係でどっかにこう餌を求めてね、あの飛んでったってなんだかも知れないですね。
でも丸気少ないんだとちょっと不思議な感じがしますしね、ちょっと確認取りたい話ですけどね、とにかく水と空気は非常に綺麗な町なわけですよ。
そうですね。
そういうことなんだね。さてあの小畑さんの現在の状況をですね、から趣味から紹介をさせていただきます。
はい、小畑善翔さんは福島県楢葉町で340年続く慈福院というお寺のご住職です。お寺は福島第一原発から15キロ、第二原発からは2キロの地点、警戒区域に指定されたため、昨年5月から小畑さんご夫妻と93歳のお母様の3人は豊島区で避難生活を送っています。今年8月、楢葉町は警戒区域から避難指示解除準備区域に変わりました。しかし、自由に出入りすることが許されているのは朝9時から夕方4時まで。我が家に小畑さんが泊まることはできません。ふるさとからの避難を命令されて昨日で1年9ヶ月、住む人のいない楢葉の町に白鳥たちが今年もまた帰ってきました。
ということなんですけど、まあ、原発事故が起きた当初のお気持ちというと、ご主人どういうようなこうその時を振り返っていただくと。
そうですね、あの最初あの12日の朝ですか、
はい、
あの原発で事故がありましたっていうのを、うん、まあ、広報無線流れたんですけども、あ、まあ、てっきり私はこれあの第二原発かと思ったんですよ。
ああ、近いだったらね、うん、
そしてあの後になったより第一原発が悪いっていうことだったんですけど、まあ、実際あの避難するっていうことは全然もう考えたこともなかったもんですから、
要するに安全安心ということでずっと来てるから、まあ、まさかそんな今回みたいな、これ実際明らかになったようなことがよもや現実に起こるなんてことは考えてもいなかったと。
そうですね、
奥様はどういう状況だったんですか、その時は。
そうですね、そんなにすごいことが起こったなっていうことはね、
やっぱ現実感がない感じ。
現実感がないですね。
ああ、そうなんだ。
想像したこともなかったですね。
想像したこともなかったですね。
実感がそれでそういうことに関してこう湧いてきたっていうのは、あのどれくらい経ってからなんですか。
そうです。初めてあの、うん、まあ、一時帰宅が許されて、
はい、
そしてあの宇治に帰った時ですね。
それは どういうふうにあの感じたんですか、その時行ってみて。
いやもう荒れ放題だったから、
もう実際住んでなければ家なんていうのはね、もうすぐにどんどんどんどんあの悪い方向に向かっていきますからね。かなりもう荒れてました。
あのすごいですね、中に入ったらもう冷蔵庫なんていうのはね、真っ黒でね、
本来白いものが
あの中開けるともうなんて虫が湧いてて、すごいんですよ、匂いもするし、
ね、そんな状況ですか、
もう仲間のものはみんな腐っちゃって、
そうなんだ。 だけど結局そこの場をやっぱり離れなきゃいけないっていうのも、まあそういうのを見れば、あのここには住めないって思いは実際リアルに迫ってくると思うんですけど、でもこれは将来どうなるのかとかいう思いも漠然とこう浮かんできちゃうわけでしょ、これ見ると。
そうですね、いやー現実的には考えられない。
そうなんだ、実際にもうその時点で住めないなっていうふうな思いは自分の胸に湧いてきましたですかね。
そう、
まだやっぱりちょっと中途半端な気持ちはやっぱその時点ではあるんですか、ひょっとしたらまだこれ住めるかもしれない。
最初 の, その避難してくださいっていう避難命令が出た時点では、私も 2,3 日ぐらいでこれ戻れになろうと思ったんですよ、こんな長くなるとは思ってなかったもんですから。
つまりやっぱ放射能って見えないしね、匂いもないしね、そこがすごく人間として納得できないような怖さですよね、これね。まあ、とにかくこの1年9ヶ月でとにかく悔しいこと、腹が立ったことってたくさんおありだったと思いますけども、小畑さんご主人の方が特に怒りを感じたっていうのはどういうことですか。
ですね、野田さんの就職宣言ですか。
就職宣言ね、就職してないですもん ねで未だに撤回してないで選挙活動に突入できる気持ちが分かんないですね。
そうですね、
全くあれは何なんですかね。
なんでしょうね、まあ行ってあれから何回か野田さんもこれね、福島に行って見るようですけども、なんとか感じないんでしょうかね、ああいうこと言って。
実際見てるわけですからね。奥様はどうですか、一番悔しいこと、腹が立ったことっていうと。
そうですね、最初の頃はほら、まだなったばっかりの頃はみんなどこの政党もですね、脱原発って言って、すごくこう力入れてたみたいなんですが、だんだん過ぎてくるとうやむやになって、
そうですね、
なんかはっきりしないんですよね。
むしろだから言葉だけは脱原発を言いつつも、実際はもう勝っちゃえばまた動かすぞみたいな。
そうなんですね、
それが見て取れる感じがしますよ。
そうですね、
あと今年7月の大井原発の再稼働に関してはどうだったですか、あれ。
本当に
でもこの福島のことあって、大井原発が再稼働するっていうのは考えられないですよ、
だってドイツなんかだったら人の国のことなのに動きが早くいろいろやっていくんで進んでいくわけですけど、投資国ですからね。
そうですね、
そして実際あれ活断層があるわけでしょ、いろいろこうあれになってるけどね、今揉めてるようですけども、
動かしながら考えるってどういうわけだか頭ちょっと分
かんない。
それはどういう構造になってるのかが意味が分かんないですよね。
そうですね、これがね、福島のようなことがもう一回ね
あったらもう日本は終わりですからね。日本はもう一箇所あったら終わりだっても言われて、誰もがそれは認識あるはずなんですけどね、認識のない人がいっぱいいるってことですね、要するにね、政治家の方の中にもね、という今奈良派では除染作業が続いているということなんですけど、避難指示がこれ完全に解除されたら、これ小畑さん帰るというお気持ちあるんですか。
やっぱり本堂がありますしね、お檀家さんもみんなこれ陽気にいますから、だから、まあでもうちのところ一応まあ隣近所のところはだいたい除染作業も終わってるようなんですけど、私のところはあれなんですよ、15日頃から始まる予定ですので、だからどのぐらいこれ潜入が低くなんだかね。
そうですよね、
まあ実際私のところ警戒区域から解除されても奈良浜町の中では一番線量が高いんですよ。
牛
田さんも山を背負ってるもんですから。
そうかそうか。
で役場から送られてくるその線量ですか、
測
った結果見ると大体まあ年間で8ミリシーベルトになるっていうことなんですけど、まあ1日のあれだと大体だいたい3段階ぐらい、前のところの道路で 1.53 ぐらい、そしてずっと上の方下がっていくについて、もうその倍 ぐらいの数値になるん
だって。自分変わるわけですね。
吉井さんも一緒ですか？解除されたら。
もう戻りたいという。
うん、だ自分自身はもう東京にいたいと思うんですけど、
あそうなんだ、
慣れてるのでね。でもやっぱり檀家さんのことを考えると、ね、やっぱり帰らざるを得ないのかなっていう考え。
あと息子さんもいらっしゃるわけですよね。
そうです。
ご家族は息子さんとお孫さんのことを考えるとどうですか、これ。
そうですね、あの息子ら夫婦は今度いわきの方に新しく家を建てまして、はい、
孫3人いるのでそんな早く帰ってこれないのでもう家建てちゃったんですよね。
あそうなんだ、
あと93歳のお母さんがいらっしゃるんですか？
そうなんです、車椅子なんですけれども
ね、
でも東京はほらすぐ近くに病院があるので、
まあ、あったりするからね、
その連れていくのにはいいんですけ ど、便利ですけど、また田舎に帰った時どうなるのかなと思って。
そうですね、その生活を考えるとね、大変さっていうのはもうすぐ見て取れますもんね、元通りの生活に戻るっていうのはこれ相当難しいことになりますよね。
ちょっと早いですね、
もうその元通りの生活を僕ら本当みんな誰もが権利としてはあるはずなんですけどね、奪った人たちがあまり責任を感じてないっていうね、非常にそこら辺が理不尽だと思うんですけども、避難生活の中で12人がお亡くなりになったんですか、これ。
あ、はい、あの直接、まあ、の津波とかそういったあれだったんですけど、やっぱりあのこう避難生活の中で そのストレスでしょうかね。
まあ、絶対これはもう大変なストレスだと思いますからね、
高齢者の方が多かったんですけどね。
そうですね、とにかくあの双葉郡の7万7000人の方々がもうみんなバラバラにされちゃったという現実があるわけですよね。
郡の人口大体10万人くらいはいたんですかね、まあ、それがみんなこういう場合ですからバラバラでね、
ひどい話なんだけどな、現在この奈良をはじめとする双葉郡に除染で出た土を保管する、まあ、中間貯蔵施設を作るという計画が持ち上がってますけど、このことについてはどういうふうに思ってらっしゃいますか、ご主人は小松さん。
まあ、実際これ作ってもらいたくはないんですけども。
そうですよね、本当の本音を言えばね。
でもやっぱりこうね、引き受けてくれるところがない、見つからないですからね、やっぱりこれもしゃあないのかなと思ってますけどね、
これ全部本当は東京電力の方で処理してもらってね、自分たちで何かやれっていうことを言いたいぐらいの気持ちですよね、
でもおかしいですよね、中間貯蔵施設がね、できるって言ってあの帰還させるっていうんだからちょっと、
そう変な話すぎますね、矛盾しすぎてるって本当そう思いますよね、これね、とにかく、奈良から避難されてまもなく2度目のお正月が来るという状況なんですけど、今ラジオを聞いてる方にこう言ってみたいことっていうと、まずご主人からもう何でも結構でございます、
とにかく希望を持って頑張りましょうですね、頑張っていこう
そうですか、はい、奥様は
そうですね、一日も早くですね、綺麗なあの福島になって、
いや本当それが本当その素直な率直な気持ちですよね、
今も近所の方たちと連絡取れたりしてますか、
ちゃんと今も、はい、
それは大丈夫なんですか、
分
かりました、
あの避難する時からやっぱり番号をお互いにしてたから、だから携帯電話助かりましたね、
そうですね、今朝はお忙しい中ですね、福島県楢葉町から東京に避難されてます小畑義明さんと小畑義恵さんご夫妻にお話を伺いました、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上週刊エンターでした。この後お天気と交通情報です。